どうも、じゃない方ビッグスリーのスタンド FM 新宿の自宅からキリン田村です。
大阪の自宅からサバンネギです。
ザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザー
砂浜、いやいやいや、東京は品川区の自宅から野生爆弾、ロッシーです。
もう最近どんどん笑うようになってるやん。
どうですか、皆さん忘れてたでしょう。
忘れた頃に来ますね、砂浜。はい、やっぱね、こっから始まりましたからね、すべてはね。
そう
はい。さあ、それでは、今週もね、いろいろ喋っていきたいんですけども、皆さん、今週末には、M1 が控えておりまして、うん、やっぱ M1 の季節になると、ちょっとルミネの楽屋であったりとか、ね、芸人はちょっとピリついてたりとか、ネタ仕上げにかかってたりとかね、はいはい、いろいろありますけども、うん、今年の、ファイナリストは見ましたか、うん、皆さん。
まあ、見ました。
うん。どうでした感想としては。
割合だけで言うと、大阪漫才劇場が2組ね。ジャックロックと、
はい、
バッテリーズ。
で、はい、バッテリーズ。
東京が、吉本が3組ね。はい、令和ロマン、
はい、
エバース、
はい、
大太鼓か。
はい。
で、吉本以外の、が、だから4。
はい。
4ですね。
4組ですね。はい。
ねえ。だから、なんか割合がちょっと、なんか寂しいよね。うん、やっぱ大阪住んでるからさ。
ああ、そうですね。昔は結構大阪吉本が大阪吉本がっていう感じがね、ありましたからね。
そうやね。ほんでまだ実際大阪吉本から輩出してきたやん。まあ、
はいはい。
ミラクボイ
スですね。はいはい。
って感じ。俺は、まあ単純にまずそこかなと思ったけど、
ね。ああ、確かにそうか。ほんまですね。
2位って少ないもんね。
2位は少ないですね。もしかしたら過去一番少ないですかね。
そうやな、大阪か、いや、お笑いって分かんないけど、なんか、どう捉えるかは読んねんけど、
はい。
まあ、大阪の漫才劇場っていうのが、一番、なんていうか、こう、活気があってほしいと思うのよ。なんかどう
漫才に関してね。
そう、まあ、はい、まあ、優勝候補は毎年一組は欲しいですよね。
はい。なんか、
まあ、本社やし。
はいはいはい、はい。
吉本
笑いの。
はいはい。やっぱこう一番ね、新しい風が吹いてほしいですよね。
そう、NGK、まあ言ったらね、うんうん、吉本本丸があるとこの若手の、
はいはい、
劇場が、そこがやっぱりなんかこう、まあ言ったら、サッカーワールドカップで言うとブラジル的な。
そうですね。はいはいはい。
存在でほしい、うん、そう。
実際、今まででも一番少ないんかな。なんかね、やっぱ言うてもさやかとかね、みんな決勝行ってるとこも、大体大阪所属時代に行ってますもんね、みんな。
そうやんな、うん。
はい。そうですね、2組か。だからしかも2組ともあれですよ、ルーキーと言いますか、初出場ですからね、はい。
だから、個人的な思いで言うと、やっぱり、ダブル東と天才ピアニスト、
はい。
っていう、こう、まあ、本命というかね、この
そうですね、はい、
王道、まあ、ジョックロックとかね、エヴァ、そうそう、バッテリーズが悪いとかじゃなくて、な
んかはい、もちろんもちろん。
うん、なんか、
この2組、僕、全く知らないんですよね。
はいはい、
そう、
そうそう、データがないっていうか、で見たりとかいうのも。
まあ、だからロシが言うように、その、どっちかっていうと、その、まあ、俺も、まあ、見たこと、
楽しみです、
僕は、はい。うん。どっちかっていうと、劇場のなんか中心メンバーは、ダブル東。天才ピアニストと風数やない よ、今。
はいはい、はい。
ああ、その辺を知ってますよ。はいはい。
うん。だからそこら辺を、まあ言ったら、なんやろ、こう、中心メンバーより、ちょっと、ピラミッドで言うと、その中間層にいてるとこが出てるって感じかね。
うん。
が突破したってことですね。
そうそうそう。逆に東京は、もう、はいはい、完全ゴリゴリのトップ2組が出てるって感じね。
はいはい、そうですね。もう大宅なんか中心中の中心ですもんね、今。
あ、そうやね。その上の世代で言うと。
はい、
で、
はい、
神保町の劇場で言うと、はい、令和ロマンがずっと1位だったのよ。
はいはいはい。
ランキングが。
はいはいはい。
で、ずっと1位で、M1 そのまま取って、
はい、
令和ロマンが卒業するっていう時に、初めて最後の最後に、エバースが令和ロマンに勝ったのよ。
ああ、なるほど。
そう。 初めてそこで買ってっていう、もうワンツーの、まあ言ったら、向こうのワンツーで、渋谷か、渋谷の大宅なんか、
はいはい、
そうやね、
はい、だから、スーパーエース。
スーパーエース。
はい、
で、他事務所っていうかね、他の吉本以外の事務所は、それはもう、シンクジしか4年連続でしょ。
はい、で、ヤーレンズもね、
ヤーレンズも去年の準優勝、
うん、はい、で、うん、トム・ブラウンは6年ぶりとかなってましたね、
そうですね、2回目、は
い、まあでもインパクトがね、やっぱ強いし、
うん、
6年も空いたっけって感じですもんね、
そうやね、
はい、
で、全部言ったかな、
いや、あと1組、誰やろ、
誰か忘れたかな、
ちょっと待ってください。
あれ？
ん？
シンクタンクさんですか？
出る、あ、危な。まあ、出るか言ってましたった。
え？
出るか言うたの。
ワイルドカードあれちゃいますの？ロング
コート。ワイルドカードじゃなくて、もともと残ってる。
ロングコートはもう
無理ですよ。ママタルト。
ママタルトですね。ほんまや。ママタルトも初ですもんね。
うん、ママタルト初やね。
はい。まあでもママタルトテレビ的にはもうね、もうだいぶ売れてますもんね、今。
うん
うん。
うん。だから、だからね、僕が、エマの予想とかするっていうよりかはね、
はいはい。
ほんまに、言えることは、
はい。
レベルが高すぎて、
はい。
準々決勝、
はい。
あ、ごめんなさい、準決勝はね、30組から上げるとか、はい、特にそう、はいはい、まあ、準々決勝もそうやけど、
はい。
9組は素晴らしいと思うよ。まずこう素晴らしいと思うのは大前提として、
はい、
もうほんまに全くそれに関しては賛成なんやけど、
はい、
この9組以外で9組作ってももう一個面白いのができると思う。
ああ、ほんまですね。確かにもう一つの M1 みたいな。
そうそうそうそう。だから風数焼いてて、
はい、
ピナスとダブル東。
はい。
とかで、壁ポスターとか。
壁ポスター、まあ、はい。
あと、そやろ、なんか、同じぐらいのもんできそうやもんね。
そうですね。ほんで、他にも、まだ1回も出てへんところでも、過去に出てるところでも、9組どころじゃないですもんね、ぶっちゃけ。
そうそうそう。
はいはい。
そうやね、そうやね、そうやね。
レベル高すぎますね。
高すぎて。
太陽戦やり直さなあかんぐらいのことですよ。もう一回。
もう、ただ、もうやり直したらまたおかしになるからな、これ
は。
まあもう、これとれの状態でですよね。
だからもうなんか、もちろん M1 大事なんやけど、なんかこう落ちた後輩たちに言うことはもうほんまに紙一重やんか。
はいはい。
紙一重やし、1年間待たなあかんし、なんかこう、いたたまれへんもんあんね。
ああ、そうですね。ほんまに、すごいもんな。それで、でも人生変わるしな。
そうやね、それも事実なんよ。だからその、
はい、
実力は一緒やけど、まあ、ちょっとしたことで人生変わるのも事実やし。
はい。
なんか、すごい、装置を作ってしまったなって。
そうですね。確かに。もろ刃の剣じゃないですけどね。
もろ刃の剣や
ね。はあ。だって、ね、なんかちょっと昔の M1 やったら、8組、9組に残ってめっちゃすごいのに、あの場で受けへんかったら思んないみたいな空気になってたじゃないですか。
ああ、せやね。
うん、ねだからポイズンガールバンドとか、なんかもう、うん芸人の評価すごい高くて、もう真空面白さがあるのに、なんか M1 でそうしたみたいなね。
ザ・パンチもネタ飛ばした。
ああ、そうですね。
あ、そうやね。
そうですよ。だからね、なんかすごい世界になってきたな、ほんま。もうでもレベルが上がりすぎてて、もうわけわからんすね、ほんまに。
わけわからんな、ほんまに。
はいはい。
なんかほんま、全部がやっぱすごいからさ。
はいはい、
一遍休んでもええような気がすんねんけどな。3年ぐらい、例えば。ほら、たまらん。ネタが出る側もネタたまるしさ。
一回でも休んだやん、それ、ザ・漫才でさ。
あ、ありましたね。5年空きましたから、はい。
で、そろそろそんな時期なんかもしれんなって思って、単純な、僕、あんまり詳しくないんで、あれですけども。
でも、それしたらまた、あれですもんね、芸歴の制限伸ばさなダメですもんね。
そこの歩みがずれるんですね。
その間出られへん人が出てくるから。
それだから笑い飯が多分第10回大会で優勝して、そこから5年空いたよね。で、はい、多分5年空いてトレンディが取ったやんか、多分。
そうそうそう、はい。
で、その間にパンクブーブーがザ・漫才取って、パンクブーブー、花丸大吉さんかな、花谷さん、はい、浜カーン。で、あ、はい、あ、ウーマンラッシュアワーか。ちょっと
10回。あ、そうですね。はいはい。
あと、え、4組かな、
そうですね。はい。
4組と、まあ、ある意味 M1 王者みたいなもんやん、そこ
で。そうですね、あの時のね、4組は、はい。
あの時の4組はそうやもんね。
はいはい。
まあ。
むずいっすね、そうなったら。ほんまやね。もう、文明とかと一緒で止まったらあかんのか、いっぺん。氷河期みたいな
のタイプ。そうですね。
溜まってるはおもろい。でも、単純にネタも増えるし、おもろいやつもグッてなって、誰か来んねんか。毎年卒業式待って順番に来てるみたいな。けど、そうでもないやんか。っていうね。なんか、すごいですねと思うんですよ。賞レース、いろんな賞全部そうですやん。僕ら全然、賞に関わってないので、って思っちゃうんですけど、いいんですけど。
確かにね、キングオブコントもね。
うんうん、
はい、大変やし、ザ・ W もね、終わったとこやしね。
うん、
はい、確かに、でも、M1 がやっぱ一番の注目度高いですもんね、審査員もどうなるか。
そうやね、
はい、なんか。
いやー、あと一人どうなるんでしょうね。
うん、
なんか
世間は今どうなの、
世間どうなってるんでしょうね。で、結局もうね、なんか、うっちゃんなんちゃんさんとか、なんか、爆笑問題さんとか、ずっとなんとなくささやかれてももう出てくれない感じじゃないですか。
あ、
はい。だから、過去のチャンピオンぐらいになるんじゃないですか、多分。この後。
だから、
なるほどね。
もう、だから、そういう意味で俺なんか、あんまり、なんていうかこう、その M1 グランプリの、決勝に対して僕あんまりそこまで興味ないのよ。
ああ、なるほど。誰が残ったかでもある程度クリアしてるって感じですか。
取らない。なるほどね。
そうそう。でも僕そこまで行ったらもうなんていうかこう強いの分かってるから。
はいはいはいはい。
確かにね。誰が取ってもええんですもんね。
別にそれはなんかあんまり興味なくて、僕はどっちかっていうと、M1 グランプリという大会の面白さは、準決、3回戦から準々決勝ぐらいに僕はなんか重きを置いてるわ。
なるほど。いや、確かに見応えありますもんね、3回戦とか。
うん、そこが一番面白いから、なんか、トーナメントって意外と決勝ってもうなんか、あんまり見たくならへんねんな、その、なんかお笑いじゃないで、例えば空手の試合とか。
は
あ
は
あ、結構、ベスト4とかベスト8ぐらいめっちゃ好きで。
マニ
なんか、わかる？
魂乗ってんすね。
そこでなんか明確になんか受けたやつは行くし。
はいはいはい。
一番実力出んのって僕多分、3回戦から。で、はいはい、その、なんていうかこう、まあ僕別の、別のっていうかその、YouTube で芸人男塾って言ってタレンチっていうコンビずっともう、
やってありますね。5
年間ぐらいやってて、あいつらがこう、はい、アップトゥユーっていう、まあ一番下のとこから上がるとことか、でまた満劇上がって落ちたりとかっていうのを見てたけど、
はい、
今年初めて3回戦、
はい、
その突破しよったのよ。
はいはいはいはい。
で、準々決勝まで行きよったのよ。
はいはいはい。
で、準々決勝行ってお前どうやったって言ったら、その、初めて NGK の、NGK じゃないわ、NGK か、の、はい、その、満帆の中で、
はい。
やってて、もうなんかその、つかみとかでドーン来たときに、もうそれが忘れられへんって、初めてその見た景色。
あー。
出た爆笑を NGK で。
なるほど。
それをやってもうたら、なんていうか、もう芸人が。
あー。
あれってなんかもう、スロットで言うと、北斗の件で言うと、昇天させてしまったみたいな。
まあね、そうですね。はいはい。もう、脳汁、めちゃくちゃ出まくるやつですね。
そうやね。で、これね、僕、持論があって、
はい、
将来、僕たちがあと20年経った時にどうなんねんっていうのあるやんか。例えばその、はい師匠って数が少ないやんか。
はい。
でも僕たちの世代は数が多いから、はい、師匠になっていったら結果的に淘汰されて数が少なくなるっていう話あるやん。
はい。
わかるこの理論。だからこう、どんどんどんどん年いってったら少ないからっていうけど、はい、僕違うと思うんだけど、その理論自体が。
はいはい。
なぜなら師匠とかの時代は、そもそもの数が少ないと思うやん。
そうですね。分母が少ないですからね。
分母少ないから。だから、はい、僕は、今一回その脳汁を、あの NGK でパンパンで M1 の3回戦突破するぐらいの芸人って脳汁出てるやんか。
はいはい。
あこの M1 の準々決勝まで行ったやつって俺やめへんと思うねん。
ああ、確かにね。はあはあ、
ほなそこだけで100見てんのよ。はあはあ、15年未満で。で、はいはい、15年以上って考えたら多分そこのボリュームゾーンって5、600いてると思うん
ですよ。そうですね、いてますね。
だネイビーズアフロがさ、もうあんだけ漫才しやがって、はい、あんな面白いのにさ、今後、あいつらが芸人辞めるかって絶対辞めへんと思うねん。
はい、あ、はい、あ、なるほど。
ツートライブが芸人辞めるかって絶対辞めへん、おもろ
い。はいはいはいはい。
ほな、そこら辺の層ってもうめちゃくちゃおもろいやんか。めっちゃ面白いし、はいはいはい、その、はい、なんか、そいつらが辞める映画浮かばへんねんか。その仕上がりまくってるやつが辞める、はいはい、ってことは、でも、5、600いてるわけやん、東京で。
はいはい。
だからこれがあと20年進んだときに、僕で今50で、20年後70やんか。
はい。
だからそのネイビーとか、あと、まあ、ツードライブとか、あの世代で多分、もう10年若いから、
はい、
20年後って多分60やんか。
はいはい。
だから、俺らビッグスリーもやめへんし、はい、じゃないビッグスリーもやめへん。あいつらもやめへんってことは、はい、70、60の人間がやめんまま、
はい、
芸人なんだよ。その、はいはい、その分母で。だから、
分母でかいっすよ。はい、
分母でかいまま上がるってことは、どういうことかというと、はい、体が上がらへんのよ。
はいはいはい。
だって上げることができへんから、
分母で。そうですね。はい。
だから今の給料のまま、ギャラのまま、俺ら60、70になるから、これからは NGK の近所に、お昼から198円のハイボールを後輩に見られへんように、こそこそ飲む師匠たちが溢れる時代が来る。これ、俺はマジで。
いや、ガチでそうなりますよ、ほんまに。この話。はい、ただ、でも、ちょっとだけ救いは、稼ぎ口も増えてるんで、
は
あ
は
あ、YouTube や TikTok や、下手した世界でなんやとかって、
はあはあ、チャンネルがね、
はい、
チャンネルが増えてるわね。
チャンネルが増えまくってるんで、あいつも金持ってる、あいつも金持ってるっていうのはちょっとだけ増えますけどね。
でも、ちょっとだけ増えるって言うても、その、やっぱ今のギャラのまま、
あ、そうです、そうです。それはもうそうですね。はい。
反響師匠とかさ、そんな、大花師匠とか、児玉響師匠が、じゃあ、はい、50歳の時に稼いでたって、もちろん稼いだはって、家に帰ってて、すごい師匠の生活されてるわけが、
はい、はい、
だから多分、俺のギャラで言うと、多分もう上がらんと、周りも多分あんまり上がらんまま、
はい、
言うたら、行くから、はい、そうなったら絶対にお昼から198円のハイボールまだ無
理。そこなんですね。
まあ、ハイボールあるよな、198円で、その時代。
値上げしてるから。
あと、持ち家持ってる芸人とか減りますよね。
減るやろうな。
はい、はい、はい。
な
うんうん、だから昔ね、やめてないですね。結構アスリートの方で長くやる方をもういらっしゃるじゃないですか、レジェンドみたいな、はいはい、ああいう方も大体みんな言いますね、はいはいはい、あの時の得点が忘れられなくてとか、
あ
の時、はい、あの時決めてたらと思うとやめれないんだよねみたいな。
ああ、
だから脳汁なんですよ結局。
そこなんや。
そこなんですよ。だからもう芸人もこれからどんどんどんどんなんかで一回バズってもうたりとか、舞台で爆笑取ったりとか、いい思いすると脳汁出ますよこれ。はい。でまた今年も M1 で脳汁が出るメンバーが
出るやろうな。
はい。
いや怖いね。これなんでかというとね、まあすごいね、お金持ちの社長さんおられんのよ。
はい。
で、その、すごい、大阪でも、なんかこう、まあ、よう知ってる店やわ。
はいはいはい、はい。有名なとこで。
超有名で、まあ、1億ぐらいの車乗ってはる社長さんが昔おられて、うん、で、うん、めちゃくちゃ金持ってはんねんけど、飲ましてもらったときに、
はい。
その社長さん、もともと芸人なんやが。
おー、なるほど。
そうそう、もともと芸人なんやけど、その、聞いたんやが、なんか芸人やけどって、これはね。
清です。
あ、清
翼清の清さんちゃいますよ。
清
1億の車乗ってるか。ひたすら写真撮ってますよ、あの人は。
タイって。
タイって、はい。
そう、あの、
はい、すみません。
なんか言うたはったのは、やっぱり芸人で、そこまで売れてはれへんかったんやけど、あの、はい、舞台立った時の笑いのあれが、やっぱり忘れられへんくて、あれはもう金稼いでもう、あれ、あれはないでっていう。
あの、あれを超える快感というか、興奮はないと。
そう、そう、ないねんて。
へぇ。
なんでかっていうと、俺それすごいわかんのは、恐怖感ない？舞台立つ前とか、はい、収録番組行くと怖い、怖いやん、ちょっとなんか。
怖いです、怖いです、はい、はい、はい。
怖さあるやんか、なんかその、はい、まずマイナスから始まってるやん、こう。
確かにね、はい、はい、はい。
普通の状態じゃなくて、収録前とかなんかめっちゃ怖いやん。あと舞台立つ前とか、恐怖感すごいやん、だから。
はい、はい、はい。
恐怖感を持ってるし、はい、その、はい、まあ、たドーパミンが出るからやめられへんやと思う。
なるほどね。
それって多分レーサーとか、
ああ、
なるほど。
あの、わかる？ちょっと、そういうのに似てんねん。
なるほどね。
危険やん、ちょっとなんかこの。
はいはい。マイナスから興奮まで行くから。
そうそう、マイナスから興奮行くやんか。
振り幅大きいねや。
ちょっと、例えば難しいかもしれないけど、パチンコと似てんのよね。
ああ。
パチンコもマイナス。
そうですね、ま。負けたらどうしようっていうね。
パチンコやってて、まあみんな、俺はやるし、みんなわかると思うんだけど、
はい、
1000円でかかって、
はい、
7万ぐらいになってる時って、あんまり実は興奮せえへんのよね。
ああ。
めっちゃ買ってて、なんかすごい余裕感はあんねんけど、
はいはいはいはい、
1000円ぐらいで入って7万になってるんじゃなくて、はい、4万ぐらい負けてて、今月どうしようとか、なんかもう、ま、4万ぐらいへこんでて、もう1000回転ぐらいはまってるとこから、盛り返して最後、1万円にしたとき、ほうが多分ドーパミン出へん。
わかりますわ、その。ビギナーズラックでやったって言うけど、あれ、ビギナーズラック引いた人、多分パチンコはまらんと思うんですよね。
わかるわかる。そうしちゃうやん。
負けてな。僕らもだから、滑ったから、滑るも体験しなダメなんですよ。
ああ。
はまるとか滑るを。そうやね、はい、
なるほど。
その理論で言うと、僕は M1 史上一番ドーパミン出したやつ、ミルクボーイやと思うねんが。あれ多分パチンコで言うと3万回転か4万回転ぐらいハマってると思うね。もう
ハマってるないですね。
方で言うと4万回転。
天井も見えてない。
天井も見えてへん。釘がめっちゃきついところでずっと取って。
それはあれですか、大阪で M1 出る前までは全然仕事がなかったっていうこの振り幅ですか。
そうそうそうそう、だから M1 出るまでって、あれ夏でミルクボーイおもろいでってなるまでほんまにバイトしとったし。
そうですね。
だから駒場で言うと、あの前のパチンコ屋さん行ったら、ただのリクライニングシートに寝てとったからな、ここそれが夏ぐらいからミルクボーイおもろいってなって、あれをやってた
と。エアコン効いて寝れる場所、仮眠とで、ね、す、
ね。
そういうことですよね。
吹き方の幅で言うと、多分、
はいはい、
M1 史上一番ドーパミン出したやつは、
はいはいはい、
ミルクボーイと思う。
そうですね。でも逆もありますよ。決勝で、その M1 のファイナルの決勝で、1回戦って言ったらいいんですかね、その第1ラウンドでめっちゃ受けて、
はいはい、
3組残って、
はいはいはい、
やらかして滑って終わる。
ああ。
この、優勝するんちゃう俺らっていう、
はいはい
はい、はい、ところからのミスるこの落差も多分やめれないですよね。
それはどっちかって言ってやめれへんから、パチンコじゃなくてボートレースだね。だから、ボートレースで、
そうなんですか。
入って、基本的にはもう逃げれるっていう状態やん、ボートレースで。
はいはいはいはいはいはいはい。
あのバンクルアしてないやん。基本的にはもう第一コーナーで入って、もう、
はいはい、
ほぼ、まあ、はい、ほぼ確定みたいな。
はい。
言ってけど、最後転覆するみたいな。
転覆
ボートレースやん、どっちかって。
あるのかい。
うん、そっちやねん。
ね、はい。だから、さやかとか、
うん、
あの、オズワルドとかは。
あの、ボートレースよね。
ボートレースの方の刻印が刻まれてますよね。
やりますやん、ボートレースをね。もう毎日のように来てやるおじさん。
やめれないんすよ。
もうそういうことですよね。
はい、そういうことです。
これが来てたら、10万車検やっていう、
まあ、満車満車。
10万やって、
はい、
いう時で転覆したら、もう取った気通るやん、まあ、2週ぐらいは。
はいはい、はいはいはい。
それも多分出てんねん。
出てますね、はいはい。すごい興奮ですよね。
興奮やねん。
はい、
うん。
いや、そう思うとね、やっぱね、チャンピオンってね、 選ばれし者やなと思うんですよね。
まあそうやね、チャンピオンになる人間
はい。やっぱ僕らもね、自分らで言うのはあれですけど、
はね。
このネタとこのネタが同じ年にできてたら、撮ってたんちゃうかみたいな、ちょっとあっ
な
た
る
り
ほ
と
ど。
か。で、僕らはその
その感覚。
時、正直もう M1 出るのが当たり前になってたんで、それ用の準備ってしてなかったんですよ。もうその年できたいい日本を出すっていう。でも多分もう少し戦略を取ってたら、このネタ強いけど、一本しかないから置いとこうと。
来年にな。
はい、来年に置いとこう言って。ほんで、その A ネタ2本揃った時に優勝しようぜみたいなとこまで計算できてたら、もうちょっと近づいたかもしれへんし。
なるほどね。
はい、なんかやっぱそういう執
まあ、
念
そっ
で
か、
言う
そう面
と、
白くないわけだな。
はいはい、その執念
対
で言うと、
策
やっぱ、
攻略したら楽しくないよな。
ああ、まあね。でも、やっぱほんまに優勝したかったらそこまでやるべきやったかなと今となっ
そう
て思
じ
いますけど
ゃ
ね。はい。で、
まあ、そうやろね。
はい。なんか難しいとこで。でもやっぱね、なんか、霜降りみたいにね、ポーンと取っちゃうコンビもね、いてますし。ほんで、なんか和牛とかみたいにね、あそこまで整って取られへんとか。
やっぱり、1回目で取れへんかったら、だいぶ不利になるよね、
そう
や
で
っ
す
ぱ
ね。
り。
なんか僕、優勝に何パターンがあると思ってるんですけど、一番簡単というか楽なのは、もう一撃で取れちゃうパターン。
そう
ミ
や
ルク
ね。
ボーイとか霜降りみたいに一本目でドーンってはまっ
まあ、サンドイッ
て、
チマンもそうやもんね。
サンドイッチマンもそうですし、もう一本目でめっちゃ掴んで、二本目でとどめの一撃。で、これが2年にわたるパターンもあるんですよ。銀シャリとか、まあ、チュートリアルさんもブラマヨさんもそうですけど、去年めっちゃおもろかった、もうちょい見たかったのに、ファーストラウンドで落ちた、優勝までいかへんかった、言って、翌年もう一個仕上げてきて、とか、っていう、合わせて一本パターン。これもね、まだね、まだそこまでしんどくないんですよ。はい。で、この2パターンで取らへんかったら、もうかなりしんどなるんですよね。
それ笑い飯とかなんかな、最終的に勝利
だから、
した時
笑い
に。
飯はやっぱすごかったですね。やっぱり9年連続出続けることもすごいし、ネタのパターンも相当やってるんで、言うたら、例えばですけど、結構すぐ取ってしまったら、ネタ作ってるパターン1本やったりするんですよ。ミルクボーイなんてまさにそうじゃないですか。ネタの持っていき方ね、名前ど忘れしたパターン1種類じゃないですか。笑い飯ってもうダブルボケというところはありますけど、なんかハッピーバースデーの歌のやつみたいに、こうほとんどまともな言葉は喋らへんというか、歌ネタまでいかないですけど、ああいうメロディーによったパターンとか、いろんなパターン作ってるんで、やっぱしんどいっすよね。あんだけいろいろ作らな、新しいも作らなあかんっていうのは。
いや、もうその9年にわたって決勝出てて、ずっと作ってたっていうのがもう、いや、怖なる時あるもんね。俺が、笑い飯がすごいと思うのは、西田見てて、なんかもう、怖い時ある。
ああ、そうですか。どういうところでですか？
座王の連覇の仕方。
ああ、確かにすごいっす
た
ね、
ま
あ
に
れ。
出してもらうけど、すごいしんどいやんか。あれ
はい。
を、言うたらもう、ずっとチャンピオンになると、新しいことやり続けてるわけやんか。だからなんかこう、ある意味あれお笑い能力で、僕その、お笑いをなんかこう、十種競技に例えたら、芸人全部含めて、西田は絶対その中の一人やろなっていつも思う
ああ、
ね。
そうですね。確かに。
わかる？この
わ
全
か
部
り
の
ま
芸
す。
人入れて。
はい、はい。ギャグも、モノマネも、大喜利も、他何があるんだろうな、歌わなあかんとかも、あ
トー
り
ク
とあ
も
ら
そう
ゆ
や
る引き
し、
出しのトークもそうですね。はい。
だからこう、お笑い十種競技が、
ああ。
っていうのがあったら、お笑い、こんだけ日本にいてるお笑いの中でも、絶対、その10人、5人の中入るんじゃない？
そうですね。
入るよね。
入る
5
か
人の中には絶
な。
対入ってくるよね。
はい。それでも上げていったら、めっちゃいますね。強い人。
十種競技？
はい。結構いません。
そうか、やっぱいてるか、十種競技
西田
か。
さんが5本の指に入りそうなのは、賛成ですけど、人だけで言うと、例えばコバさんとか、
そうか。
まあ、はい。まあ、それこそ、我々3人の相方さんもそれぞれ。
ああ、そうやね。
はい、はい。で、多分、ジュニアさんとかももちろんね。
まあ、そういう立場でおられへんから。
はい。
ね、そこにプレイヤーとして入り出したら。
そうか、ほんまやな。だから、どっかで区切らんダメですね、世代で。各世代の5人決めたらめっちゃ面白そうですね、それ。
そのお笑い実習競技ね。
はいはい。
あの、そう、だからもうそれ言い出したら関根さんまで入ってくるから。
強い。どっかでやっぱり。はい、うん。レジェンド強いのは振り聞いてますもんね。こんなん言いそう、こんなん言わなさそうっていう。
レジェンドで言うとやっぱり庄司師匠も入ってくるよ。
ああ、庄司師匠は強いっすね。
入ってくる関根さん。
はいはい、そうですね。
で小堺さんでしょ。
ああ、引き出しの王さん。小坂井さんでも、そうですね。かなり。
入るでしょ、十種競技で。
そうですね、そうですね、はい。一世尾形さんとかもね。
しやね。ほんで、コロッケさん？
ああ、コロッケさんも強いな。
コロッケさんで言うと、もう、モノマネの分野で言うと、たぶんもう誰も勝てへんから、
そうですね。
ポイントはもう真っ黒やからね。
ああ。強い。強い。強い。
強い。強い。強い。強い。強い。強い。強い。強い。あかん世界やな、この世界。
そうですね。それこそ、だから、たけしさんとかも、もちろんね、金ちゃんとかどうなんですかね。はい。ちゃんとか。志村さんも強いな。
志村さん。やばいね、やばい。
やばいっすね。ああ、いい、面白いな。まあ、そうね、やっぱだから、で、その、ね、そこに、哲夫さんっていう、
うんうん
う
ん、
やっぱ、とことんネタにこだわって、
うん、
とことんこの多分意欲が衰えなかった、
うんうんうん、
はい、っていうのが2人揃ったっていうのがもう
もう化け物やね、笑い
化け物です、はい、化け
物です。ほんまにはあの哲夫の能力もねもう高すぎて
すごいっすよね。
僕いろいろやってるやん、前からやってるんだけど、はい、なんかいろいろやっててワークショップとかやってるけど、はい、吉本ワークショップ王は哲夫やからね。
なんすかそれ、初めて聞きました。吉本ワークショップを、僕のワークショップ
で言うと結構上位の方に行ってる、まあ、例えばトレーニングのイベントだったりとか、
はい、
FP のやつだったりとかってこう、はい、まあ、絵描いたりとかいろいろやってるけど、
はい、
ほんまのワークショップ王は哲夫なんですよ。
なんでなんですか、哲夫さんは何してるんですか。
お経の写経のワークショップがもうとんでもなく人気なんよ。知らん、
知らないですよ。そうなんですか。いや、仏教のことやられてるのは知ってますけど、ワークショップやって
る
んですか。
ワークショップやってるけど、これがもうチケット取られへんぐらい、で、もちろん塾もやってるんだけど、
はい、
で、もうその写経だけでもうトップを走ってるんだけど、さらにもう一個、子供用に、自分の畑で作った、
はい
はい、稲あるやんか。
はいはい、稲。はい。
わらで、足袋を編むっていうワークショップやってんねん。
草履を編む。
草履を編むって。ほんで、はいはい、うちの息子もさ、生駒でその鉄道 の自分とこの畑で作った藁で草履を編むってやつをやりたかったんやけども、はい、人気すぎて取られへんの
よ。あ、そっちも。わらじ作りの方も人気すぎて取れない。
そう、だからもう、そもそもあいつらなんでわらじを作れるのかもよくわからへんし。しかも自分の畑の稲やし、なんかもういろんなのがかかってて。
無駄がないですね。
完全にワークショップをと俺呼んでんだけど。
ほんで、本もね、常に書いてはって、何冊も出してるし。
あと花火。
花火の引き出しもあるし。でね、単純農家も自分でやってますからね。
そうなんです、勝てないんですよ、今、ワークショップを。
ちょっと引き出しえぐいっすよね。
えぐいんですよ。だって引き出し勝負したら、はい、僕 FP です、はい、トレーニングって言ってさ、最後にな、はい、わらじで出されたら、もう絶対も
う取られるわ。最後にね、すべてを。強いな、わらじもあるからな。ほんで、ね、漫才とかもありますもんね。
M1 チャンピオンであり
も。はい。NSC で講師とかもね、全然余裕でやってはりますもんね。
すごい化け物です。
はい。まあ、やっぱそんな、また新たなチャンピオンが生まれるということで、
うん、そうですね、
はい、うん。今年の M1 も注目したいと思います。
はい。
はい。はい、というわけで、今週はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ。